声も
はい、そう
そ
で
れ
す
じゃ
ね。
お祈りさせていただきます。天のお父様、これから JWTC のクラス始めますが、神様はこの私たちの真ん中にいてくださり、良い学びをそれぞれさせていただきとうございます。一人一人に神様の恵みを語りかけてください。信仰を強めてください。期待して、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
よし。
したところのギリシャ語スメル語の語句研究というところから入りたいと思います。先週の講義の中でローマ人への手紙8章28節の講義をいたしましたが、それをどう訳したらいいのかということで、ライトが新しい翻訳の可能性ということを提案しております。それは今までは、全てのことが働いて、万事が益となるんだと訳すか、または神様は全てのことを働かせてクリスチャンに対して万事を益としてくださると訳すか、まあどっちかだったんだけれども、ライトは今度の新しいこの本でですね、違った訳を提案しているということでした。神様は全てのことを働かせて益としてくださるんだけれども、それは私たちと一緒に働いて全てのことを益にしてくれる。じゃあどこに向かって益にしてくれるのかというと、非造物の解放、非造物のうめきから、解放するという非造物自体全体がうまく進むこと、このために益とする。クリスチャンは神のそのお働きのために一緒に働くものなんだというふうな解釈を提案しているわけです。で、先週申し上げたように、多分3年前、教え子の人が、ドクター論文を書いている中で、そのヒントを得て、そしてあ、そうだろうなっていうことで、ロマ書8章28節の解釈を、ライトにとっても新しい、見解を発表していると思います。こういう見解、誰か他に発表しているのかどうか僕それ分かりませんので、もしかしたらそういうことを言っている人は他にもいるかもしれませんけれども、まあ、ライトにとっては非常に大きな驚きを持って、講義しているということです。でそれで、その時にクラスの中で、共に働くスメル号という言葉の使い方がキーですよねっていうことが皆さんの中から、質問あるいは提案がありまして、じゃあそれは改めてちゃんとそのことは、付け加えますということを申し上げました。それで、先週のことですので今日早いうちにやる必要があると思います。まあ、こんなことがどういう意味があるのとかですね、特別な専門家たちのそれは議論でしょうって言ったらもうその通りです。あんまり意味ないって言えばもうその通りだと思います。それでここにいらっしゃる方々はですね、それこそまだクリスチャンでない方もおられます。それからキリスト教を真剣に求めて、決断しようかと思っておられる方もおられます。それからすでに牧師さんもおられます。あるいは本当に一流の聖書学者たちもいらっしゃいます。そういう人たちにですね、全ての人に全てのニーズを答えるということは、これは実際には難しいのです。したがってですね、ご自分にとって何か一つでも二つでも役立つことがありました、あ、よかったという程度でこの講義をお聞きいただきたいと思います。私が語ることを用意していることを全部理解して、それを全部わかんないとあんまり役立たないっていうふうにお考えになると、多分クラスに出られていてもフラストレーションが起こると思います。だから自分の信仰生活にとって、あ、今日はこのこと1個ぐらいは役立つことあったよね、まあ、その他のことは先生や牧師たちはいろいろ議論してるんだなと、まあそれを聞くことはいいけどもっていう、そういう程度の気持ちでお聞きにならないと、この講義に出れば出るほどフラストレーションを起こすかと思います。今日のことも典型的でして、 ギリシャ語スメル語の語句を研究するなどというとですね、これをものすごく好きな人っていうか、こういうことを願っててありがとうございますっていう人もいると思いますし、それなんでこれやってんのかよくわかんないっていう人も出てくると思います。で、それはもう構いません。それぞれに応じて、お付き合いしていただくということで、もうそれは付き合ってられないよって言ったらごめん、もう退席してくださって、うん、クラスやめてくださって結構ですと、関心のある人だけ残ってきますのでって、もう私はそういうふうに開き直ってやっちゃってますので、お許しいただきたいと思います。ところでギリシャ語スネル語、すべてのことが働いてっていうね、すべてのことが働くっていうスネル語っていう言葉なんだけれども、一体このスネル語っていうのは新約聖書でどう使われているのかっていうことです。一番目に動詞は5つ使われております。二番目にスネルゴス、共同者とか同労者とか一緒に働く者っていう意味で名詞形で12回使われています。でこういう語句研究というのは必ずそうなんですが、常に例外があるかもしれないという期待を持って、そして読むことなんです。だいたいどんな議論をするときにも、自分が言ってることに賛成する人の議論、あるいは賛成している聖句、それだけを挙げて、そしてやっぱりそうだよねって思わせようとします。でもそれは間違った学問の方法なんです。賛成者は常にいるんですが、逆に反対者もいる。反対者がいるから反対の意見とか違う意見が出てくるわけですから、そういう違う意見こそ大切にするということなんです。これは学問をしていくのにはとっても大変なことなんですけれども、どうしても必要なことです。それで1番目、ギリシャ語のスネル語を共に働くはスン、共にとエネルゴという、エルゴ、ごめんなさい、エルゴ、働くの合成語でして、新約聖書には5回出てきます。動詞は5回、マルコ16章の20節、弟子たちは出て行って至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉をそれに伴う印を持って確かなものとされた。で、これ神様が共に働いてるよねって言って、神が共に働くですよね。すると、先ほど言ったローマ8章28節はもう明らかに神様が私たちクリスチャンと共に働いて万事を益とされるっていう、その訳がぴったりくる証拠のテキストになります。じゃあ2番目、ローマ8の28、これは今問題のことなんですが、我々が問題にしていることですが、神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いてて、ためにはって書いてあって、召された人たちと共に働いてとは訳してないんですよね。で、これが今までの訳でして、ライトがこの訳ではなくて、召された人たちと共に働いて全部のことを益にするんだよっていうふうに、訳した方がいいんだよって言ってるので、このロマ書8章28節は、どう訳すかっていうのが、これが今我々が問題にしている聖書テキストです。次、第一コリント16章16節、あなた方もこのような人たちに、また共に働き労苦しているすべての人たちに従いなさいと。で、これは、神様の働きをしている人をですね、共に働きをしている。で、これは神と共に働くという文脈よりは、私たちパウロたちと一緒に働くって、共に働くっていうことの相手ですけれど、神ではなくてクリスチャンの指導者たち共に働いているという文脈であることがわかります。そうすると、これはまあ、どちらでもいいんだけれど、神と共に働く、クリスチャンの指導者と共に働くっていうことから言うと、ライトの新しい提案の方がふさわしいというふうに、証拠として見ることができるでしょう。第2コリント6の1、私たちは神と共に働くものって、もうこれは明らかに、ライトが言っているローマ書8章28節は神と共に働くっていうことなんだっていうことがわかります。だから、パウロは神様と共に働いてるんだよって言ってるので、神様は私たちと共に働いてくれていて、万事を益とするようにというふうな文脈で、ライトの新しい提案の証拠のテキストになります。ヤコブ2の22、 あなた方の見ている通り、信仰がその行いとともに働く。これはですね、我々とともにとか、クリスチャンとともにとか、指導者とともにじゃなくて、信仰と行いがともにっていうことなので、ヤコブ2章22節は、ローマ8章28節の翻訳には影響を与えない、というふうに理解していただけると思います。こんなふうなことを一個一個やりながら、実は、この聖書の一箇所を訳すのに、ああでもない、こうでもないって聖書学者たちはやってるわけですね。で、まあそういうことは、非常に面白いと思う人は聖書学者になるし、そして翻訳のことで何か意見を言うこともいいと思います。そんなことは初めからどっちでもいいから、要するに中澤先生どう考えの結論だけ言ってくださいという人もおられると思うんです。私は中澤先生を信じてますから、それは困るんだけども、まあでもそういう気持ちの人も実際には教会では多いわけですよね。で、私はまあライトのことを紹介している以上、ライトの考え方がいいと思って紹介はしてますけれども、それほど絶対的に確かかどうかっていうことは言えるのかどうかっていうね、そこを今検証しなきゃいけない。そういう意味で皆さんには自分で判断していただきたいっていうことでもってこのコースをやっています。これがわからないとですね、このクラスは本当につまんないと思います。要するに中澤先生、あなたは私信用してますので、あなたの言う言葉結論を私に単純明快に教えてください。これは例えば、大野教会で言えば、信行先生の礼拝の説教はそういうものなんです。信行先生、先生が学び、先生が与えられた神様の御言葉を私たちに礼拝で聞かせてください。私たちはそれに従いますから。礼拝の説教はそういう姿勢でお聞きください。どこの教会行っていても、自分の牧師に対してはそういう姿勢でお聞きください。しかし、JWTC の講座とか学校の勉強は、初めからそういう考えを持っておりません。先生は仮説を提供しますので、あれはおかしいよねとか、あれはいいよねとか、あんな面倒くさいことやる必要はないよね。こういうことが、クラスと礼拝のメッセージの違いなんです。で、もし礼拝のメッセージを求めて、このクラスに出られたら、もう最初から、対象外というか、考えておりませんので、お許しいただきたいと思います。で、2番目。ギリシャ語のスネルゴス、共同者は、動詞スネルゴ、共に働くの名詞形である。新約聖書には12回出てくると。つまり、動詞が5回出てくる。それで答えは出るのかって。ロマ書8章28節の動詞だから、それで回答出ると言えば出るんですが、それでは不十分。つまり、動詞を見るだけじゃなくて、名詞はどんな風に使われているかというと、最初に、ローマ16の3は、キリストイエスにある私の同労者、プリスカとアキラによろしく。これはパウロとプリスカ、アキラ、教会の指導者が同労者である。まあ、人間同士という点では、ロマ書8章28節の新しい提案に、合致、近いと思いますが、神と一緒に同労ではないということ。で、このロマ書16章は全部そうですが、9節は、私たちの同労者ウルバノと私の愛するスタキス。それからローマ書16章21節は私の同労者テモテも同労者だ。だからですね、これは共に働く者が神様と人間なんじゃなくて、人間同士、クリスチャン同士共に働くっていうことなんです。だからそれは神と共に働くにより近いと思いますけども、物事が自然にですね、自動的にうまく働いて、ね、コロナ禍があるよ、こんなことはね、わからんけども、今大変だけども、なんとかなるさ、神様すべてよくしてくださる。コロナもうまく自動的に働いて、うまいこと結論はなるんだよ。心配しないでいいよっていうのが、これは、で、私たちの御言葉の理解でしたけれど、神様がクリスチャンと共に働いて、被造物の解放のために、益としてくださるんだよっていうのが文脈上出てきますっていうライトの提案ですよね。うん、そうかと。思いたくて今調べてるんですけど、ローマ書16章3回は人間同士、同労者同士。第一コリント3章の9節、私たちは神のために働く同労者でありって書いてある。これね、新2017では神の働き人っていうふうに、神の同労者っていうふうに直訳はそうなるっていうふうに言っていますが、この第一コリント3章9節は明らかに、ライトの新しい提案に対して OK。 そういうふうに訳すべきだということになります。第2コリント 1-24、 私たちはあなた方の信仰を支配しようとするものではなく、あなた方の喜びのために協力して働くものである。これ私たちというのは、神様と共にっていう意味にもと言えますけれども、あなた方のために協力しているということでね、教会員の対象にして働くという意味で共同者、共に働くものという意味で、これは直接神様が我々と共に働くっていうニュアンスは退くかな、半分ぐらい退くかなと思います。第2コリント 8-23、 テトスについて言えば、彼は私の仲間であり、あなた方のために働く同労者です。で、テトスという人がパウロとの同労者だと言っています。で、このことから言うと、働き人同士がみんなで働いている、こういうことを強調しているわけですね。これは結構他の意味では重要だと思います。僕ら働き人を、ね、考えるときに、すぐにあなたどこの教派に所属している、どういう神学を持っている、ね、どういう働きを具体的にしているっていうことをすぐに問題します。僕はそんなことどうでもいいんだと。どんな教派に所属していても、どんな働きしていてもいいから、神と共に働いてるんだけど、お互いに働いてるよねっていう、そこをちゃんと考えなきゃいけないよねっていうのは、こういう聖句からは言えます。ロマ書8章28節は直接サポートする聖句にはならないと思います。さらに第2コリント1章の24節見ると、私たちはあなた方の信仰を支配しようとするものではなく、あなた方の喜びのために協力して働くものだ。だから、あなた方の喜びのために協力してるっていうんですよね。だから相手はね、牧会の相手、ですよね。協力してるんだよ。あなたたちのために。あなたたちと一緒にっていう意味ですよね。で、まあ、神様が我々を用いてそうしてくれるっていう文脈に近いとは思います。だからこのサポート、それをサポートする聖句に考えてもいいんですが、一歩、これはひねくって、そうなります。さらにですね、第2コリントじゃなくて、8章23節、テトスについては、彼は私の仲間であり、あなた方のために働く同労者、テトスだからね、まあ、これは同労者ということで牧師仲間のことを言っています。共に働くっていうのは、フィリピ2-25、私は私の兄弟同労者だから、これも働き人仲間の同労者ということになります。フィリピ4-3は真の協力者よ、これも、フィリピの教会の人たちなので、ね、牧師だけが同労者なんじゃな、だけじゃなくて、まあ、同労者っていうのはね、教会のクリスチャンなんですね。で、私このことは非常に深くいつも感じていますけれども、私はある教派、日本バプテスト教会連合に所属して同労者、牧師たちの仲間いますけど、私にとって王のキリスト教会の教会員の方々は同労者なんですよ。で、それはもう同労者というのはね、どっちが偉いとかどっちが優れてるとかね、そんなこと関係ないんですよ。やっぱり、両方ともお互いに尊敬し合っているということで、クリスチャン、教会のクリスチャンはそう見ないと、私は牧会者は間違ってるんだと思うんです。上からの目線でね、あんたたち分かんないから私教えてやるんだよみたいな、それはもうもともと同労者の姿勢ではないんですよね。で、そういうようなことはこういう聖句からは言えますが、ロマ書8章28節から言うと、やっぱり神様は共に働いて万事を益としてくださるっていう、その文脈をサポートしているように思います。より思います。新しい、翻訳に、より近いかなと思いますが、決定的な聖句ではないっていうことはわかると思います。それからフィリピ 4-3 も真の協力者よって言ってるので、フィリピの教会の方であることはわかりますし、コロサイ 4-11 では、ユストとか、ユストと呼ばれるイエスとか、またもう一人の人、3人だけが神の国のために働く私の同労者だと、コロサイの人たちの教会の中では選んでいます。ということはですね、やっぱり同じ信仰を持って、でも相手はね、彼らはみんなね、一般のクリスチャン、働き人、牧師ではないっていうことを知っておいてください。だからパウロは、同労者って考えたときに、いわゆる人たちとか、あるいは一緒に宣教旅行をした 仲間たちを道路者と言ってるだけではなくて、ピリピの教会であれ、コロサイの教会であれ、そういうところで一生懸命、ご奉仕している人たち、彼らみんなほとんど今の言葉で言えば一般信徒になります。一般信徒を道路者と考えている。で、こういう人たちもみんな神様と共に働いて、被造物の解放、万物の贖い、復興のために働いてるんだよっていうことなんです。だから、皆さんが頭の中に浮かぶ自分の教会の役員の方、牧師はもちろんですけど役員の方、あるいはリーダーたちの方、信徒で別にそんな役職についていなくても、信徒で一生懸命神様のためになさっている方々、それらすべてを道路者とお考えになって、いただきたい。これ新約聖書の教えなんです。上下はないっていうことなんですよね。まあ、私たち牧師は、聖書を学んでいるんだから少々のプロではありますけれども、しかしそれはほんのわずかで、もう長いこと信仰生活を送っている人、10年も教会通ってたらね、若い牧師たちより聖書知識あるの当たり前なんです。説教それだけ聞いてるんだしね。それからもう神様のために働いてるので、だからいつまでも牧師先生の説教はどうのこうのなんてね、まあ、そんなくだらんこと言わんで、もう、素晴らしいメッセージだと思って一緒に働くっていう姿勢を持ち続けてもらいたいと思います。第一テサロニケ 3-2、 これはキリストの福音を伝える神の道路者であるテモテと言っています。テモテはパウロにとって道路者なんだけど、神の道路者、これはもうロマ書8章28節をもろにサポートする聖句になります。だから、我々はお互い道路者だけど、みんな神の道路者なんですね。私は JWTC のこのクラスのためにもスタッフミーティングといって、6人ぐらいの方々がスタッフとして協力してくださっていますけれども、これは私の道路者であるだけじゃなくて、みんな神様と一緒に働いている。だから私はそれらの一人一人の方がおっしゃるときにですね、神様はそうおっしゃってるかもしれないと思って常に聞いています。そして常にそれを自分の行動とか考え方とか、クラスの中身もそうですが、直しています。直さなければいけない。で、神様の道路者なんだからね、だから勝手に言ってるんだと、あの人はそういうことに関心があるんだよねみたいな、そういう捉え方を私は今まで随分することがあったんです。で、まあね、あの人はそういうタイプだからしょうがないやとか、例えばそういうようないつも姿勢を持ってたんですけど、これ神の道路者として考えるときにとっても間違った姿勢だっていうことを私は感じているんですね。で、第3ヨハネの、まあ、8節を見ると、私たちは真理のために働く道路者、真理のために働く道路者、これは人間同士なのか神との道路者か分かりませんけど、という以上の聖句12回は名詞形で、これら5回の動詞と12回の名詞というのが、結局ロマ書8章28節をどっちに訳したらいいんでしょうかっていう問題に返ってきます。結論を言いますと、どちらかといえば、すべての神様はすべてのことを益としてくださる。そのプロセスにおいてはクリスチャンたちと共に働いて、神のしもべたちと共に働いて万事を益としてくれる。万事、何でも万事なんだからいいんだけど、もしかしたら被造物を解放するということに向かっての万事、これが NT ライトが言いたかったわけです。で、これがコロナ問題とどう考えるかっていうと、コロナというのは一体どういう意味、位置づけが、まあ、神学の世界とかね、我々の信仰の世界であるのかっていうことなんですけれども、コロナというものを被造物のうめきと捉えているわけです。被造物今うめいてるよって、もうこう言ったらね、この前のクラスでもあったけども、被造物うめいてるなんて思いませんとかね、被造物うめいてるなんてそんなバカなこととか変じゃないかって、その通りなんですよ。まあ詩の心とか、あるいはストーリーの言葉遣いとかね、あるいは聖書の言葉遣いって、そんなあんまり言語学者が言うような、こんな厳密な 表現じゃないんですよ。だいたいストーリー語ってるときに難しいこと言わんでね。で、これで一番ストーリーを考えるとき一番重要なのは常識のセンスなんです。常識。だからね、クリスチャンじゃない人たちが聖書を読んだときに、あ、そうだよねって思えるような解釈が本当は聖書の解釈で一番いいんです。ところが、聖書の翻訳者たちはみんなすぐにこういう今私が挙げたようなこういう聖句の引用ですね、いわゆるコンコルダンスっていうんですけれども、こういう聖句の使い方を一生懸命参考にして、そしてデータを取って大方こういう解釈だっていうふうにやって、で翻訳に表すわけです。でだから、まあ翻訳委員会っていうのはやるのはそういうことでね、でそれはそれとということですけれども、僕らはもっと聖書は日本語でいいです。私はもう日本語で十分。ギリシャ語もね、わかればちょっと役立つけど、それとにかく日本語で普通に読んで普通に解釈して、あ、変だなと思ったらね、大抵変です。いいなと思ったらね、それいいと思えばいいんです。ということで、このギリシャ語のスネル語ということ、この前出た質問に対して回答をしたことでお許しください。なお、これについての疑問や、まあ、枝葉の問題でいろいろ質問があったら、遠慮なく、メールをください。この頃結構ですね、E メールで質問がありまして、私いちいちお答えもできませんけれども、まあ、必要なことはこのクラスでもって回答をいたしますのでよろしくお願いします。今日40分になったら、休み時間を入れたいと思います。まあ、ある方から言われたんですけど、話してる方は疲れないんだよ、ね。聞く方はうんと疲れるんだよ。ちゃんと休み入れてくださいって。なるほどな。私はですね、自分が疲れないからみんなも疲れないと思ってたんですけど、こんなこと言ってると本論やれって言われますけど、とにかくですね、皆さん方はゆっくり何か学ぶところがあるところを探して聞いてください。それで、この God and the Pandemic というこの本のですね、最後の章が、5章になります。ここからどこへ行くのかっていうのがメインテーマです。で、私はこのどこへ行くのかっていうことを一応7つにまとめました。本来ですね、多分日本人がいろいろ本を書くとどこへ行くのか7つあります、1何々、2何々、3何々って書くのが普通ではないかと思います。まあ、日本人って結構ね、論理性が大事なんですよ。で、イギリス人とかドイツ人もね、基本的には論理性がきちっとしているんだけれど、NT ライトっていうのはね、論理性はあんまりないんですよ。非常にですね、霊的直感というか、聖書の読み方が面白くてですね、まあ、いわゆる説教ってそうですよね。なんか神学の議論するときちっと論理が合ってないといけないんですけれども、本当に NT ライトの本はあっちこっち飛んでるし、一体ここで何この聖句を引用して言おうとしているのか分かりにくい。そんなことでですね、私もほとんど3回も読むことはないんですけれども、3回読んでもどうしても NT ライトの言ってることが分からない。でもそこで決意してですね、いや、NT ライトはだったらね、もし日本に来て彼が日本人だったらこう言うだろうと思って、そしてもうまとめて 1,2,3,4,5,6,7 と、もうこういうふうに、論理的にまとめることにしました。したがってここにほとんどの材料は NT ライトその人が言ってる材料なんですが、ただしそれの3割ぐらいは NT ライトが他の書物で言っていることを入れています。 NT ライトが言わないことをこの中に入れていることは基本的にありません。ただこう流れをつけるために一応ちょっとした補いっていうのはやっております。ですからこの私の講義の資料を読んで、もし皆さんが実際の現物のこの英語でもってこの本を読まれたら、そんなこと全然言ってないよって言われると思います。で、私はそういうことではあるけれども、 NT ライトがもしね言おうとして日本人に向かって、そして、言うんだったらこんな風に言うんじゃないかと想像して言っておりますので、多分間違いはないと思いますけれども、そのワンクッションあることは 覚えてお聞きください。で彼は、私は7つのことを結局言いたかったんだなとまとめました。一つは、まず悲しみを共にしてください。コロナのこの問題ですね。クリスチャンは何をすべきなのかと。それ悲しみを一緒にしてくれというんですね。で彼は本当に、まあこれ4月に、イギリスで書いているときは、コロナの真っ最中、まあ少々静まりかけるときかもしれないっていうときに書いていますが、彼の教会にもたくさん亡くなっています。道路者も亡くなっています。で、そういう状況であることを知ってください。だから悲しみ共にしてくださいってのは、これはもう本当にその通りなんですね。でもね、僕らがコロナにあってですね、悲しみ共に知ってくださいって言われたらね、そんな人今いないしね。悲しみ、確かにテレビ見れば、あの人こんなことあった、この人ことあった、有名人がいたりですね。それからいろいろとストーリー語られれば、本当に悲しいよね、コロナ大変だよね。これは思いますが。でもクリスチャンとして、彼らとこの悲しみを共にするっていう機会少ないですよね。あ、よかった、私かかってなくてっていう、そういう意識ですよね。それから、いつまでこれ続くんだろうかって。やっぱりですね、こういう神学の講義でも、どんなものでも、相手があってしてるんだっていうことなんです。説得の論理っていうのは、納得の論理と必ず結びついてるってことを言いますよね。私はこれで説得できると思ったら、相手はそういう同じ論理を持ってると思うわけです。当てが外れるのは同じ論理を持ってないっていうことなんですよ。だから、場違いなことを教えていたり、場違いなことを、まあ、説教することもあります。みんなが必要とすることをやっぱり言わなくちゃいけないわけですよね。で、トム・ライトにとっては、彼は本当に自分の同路者を亡くして、それがこの本を捧げてるっていうことですよね。それから教会の人たちもそうですし、イギリスの首相だってね、大きな問題の中にあったわけですから、そういう意味で、クリスチャンとして、牧師として、悲しみを共にしなきゃいけないんだっていうことは、本当に身に包まされるような中身なんですが、我々としては、コロナあんまり関係ないっていうようなものにとってはね、悲しみに共にする相手がいないんですよって、こういうことですよね。テレビの有名人と共にするというかね、あるいはなんか報道されたストーリーの無名の人であるけれども、それは本当に悲しみ共にするって、それはあると思いますが、大野教会の人、誰一人、コロナにかかってないんですからね、共にする相手がクリスチャンとしていないっていうことですけど、いや、いないからこんなところをすっ飛ばしてばいいんじゃないっていうと、ライトの本を読んだ意味がなくなりますので、また、今悲しみ共にする人はいないと言っても、そんな傲慢なことは言えないんであってですね、明日は我が身っていうことはいくらでもあります。クリスチャンとして世界にいる、そういう人たちのことを深く覚えて、やっぱり、行きましょうということですよね。で、1ページ目の一番下の段落に、右側に西洋人には悲しむことを恐れるという文化がある。悲しむとは人生の敗北者の感情だと思っているからだ。しかしそうではない。悲しむとは愛の裏側にある感情である。特に最後の敵である死に対し、悲しむのは当然である。悲しみが悲しみで終わることはない。それが神を信じる者の特権である。パウロは喜んでいる者と共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさい。と進めている。その文脈からわかるのだが、この励ましはクリスチャンと一般社会の人々との間で進められているものである。無論、神の民の仲間同士においても、このことが重要であることは言うまでもない。パウロはですね、クリスチャン同士であっても、各部分が互いのために、同じように配慮し合うためなんだ。すべての部分が共に苦しむんだ。そして一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶんだ。つまりクリスチャン同士は、悲しむ者と共に悲しみ、喜ぶ者と共に喜ぶ。コロナの時には、悲しむ者と共に悲しもうじゃないかと、こういう提案をしているわけです。だから、ああそうだよなと思って、私たちはそういう人が出ないようにと祈ることはもちろんだけれども、もしそういうことがあっても、やっぱり悲しまなきゃいけない。 これをね、罪の罰、刑罰だみたいなね、誰か罪を犯したんだろうと思ったらね、共に悲しむなんていうことはできないんですよ。そういう意味で、共に悲しむっていうことの大切さをここで知っていただけるといいと思います。続けてですね、これは詩編の6編、2ページの上から6行目ぐらいに、詩編の6編の言葉を引用しています。要するに、みんなで悲しもうじゃないかって言ってるんですよね。だから私、コロナ禍のことを考えたときに、あ、やっぱりこのコロナ禍、いろんな方々に対して悲しみを共にするっていうことを、まず持たなければいけないんじゃないかな。上からの目線で、かかってない、あの人たちかかったから、なんか悪いことしたんじゃないだろうか、みたいなね。そういうようなクリスチャンのとしては、ありえないような気持ちを持ってしまうことが、やっぱりいけないっていうことなんですよね。2番目、惑わされないように、2ページの下から。どんな惑わしがあるのって。これは私ね、よく分かったのはですね、インターネットで、コロナのことなんか言ってる人いないだろうかと思って調べてみたらですね、少なくとも2人の先生がですね、聖書予言を持ち出して、そして、これは終末予言だと。で、あんまりはっきり言えないけどと言いながらですね、神様悲しんでいることがある。エルサレムが分割統治をされていることである。はっきり言えませんけどねって。わざわざ断りながらそういうふうに、まあ、非常に、有名な先生がお話ししてるんですよ。で、ああ、そうなんだと。コロナっていうのは聖書予言で終わりの日の時に、やっぱりこの起こるところの印の一つだと。ご理解していて、で、神様悲しんでるんだ。だからコロナを送ったとは、はっきりそこまで言ってないところが微妙でいいところなんだけどもね。でも、それで、結局今、エルサレムって分割統治されてますよね、パレスチナとイスラエルと。で、これがね、神様悲しんでいることで、やがてどうなるのかっていうと、分割ではなくて、イスラエルのものになる。これが聖書の予言である。だから、コロナというものは、そういうことの神の悲しみの表れなんだと、そこまで言っているわけでもない、8割言っていても。で 8割で抑えているところが、ね、魅力のあるところで、あんまりはっきりそう言っちゃったらですね、すぐ叩かれますけども、ね、逃げ場を作っているのでね、それは卑怯といえば卑怯だけれども、要するに惑わされないように、もう一人の先生のは、これ中国陰謀論だった。ね、もうこれのコロナはどうして発症したかといったら中国がね、いろいろウイルス研究していて、金儲けのためだという人もいればですね、あるいは、生物兵器を作っている中で、出てきてしまったんで、人工的なあれはウイルスなんだとかね、そういうことをいろいろこう言って、まあ、そしてね、聞くと、そうなのかなって、もう私もですね、それを聞いてから、この人はどの本を探して、言ってるんだろうかって、もう出典をですね、とにかく言ってくれないので、この探していくんですが、中国起源説というのはいっぱいあります、本が。だけれども、それがですね、生物兵器なのか、ウイルス、一番初めに開拓して、それをね、売りつけるためなのかとかね、そういうことはね、分かりませんでした、誰が言ってるのか。で、ね、今の国際連合の国際の保健機関の代表者がね、中国寄りであるとか、まあ、そういうことは結構いろいろお金もあればサポートしているとかって、これ当たらずとも遠からずのところもあるんですよ。これがね、難しいところでですね、アメリカの大統領がそういうことを言うときに、全然根拠がないわけでもない。でも確かな根拠とも言えない。で、アメリカの大統領ぐらいになればね、もう世界に、情報もあるんだから、それも確かなんだってことで言うから、まあ問題が複雑になるんでしょうけれど、僕らはそういうことをね、マスコミでも本でもいろいろ聞かされるんですよ。そうするときにですね、どれが本当なんだろうかって、フェイクニュース、フェイクニュースって言ってる人は一番のフェイクニュースなんだっていうことをですね、我々は肌では感じているけれど、そういうこと言えませんよね。なんでか。情報を得る手段が我々にはないからなんですよ。で、 実は NT ライトたちはそういうことはよく知ってるんです。彼らはどういうグループの人がどういうことを言うかっていうことを、だからここで惑わされないように。でもね、クリスチャンの中でですね、インターネットのそういう先生たちの話を聞かない限り惑わされることはないんですよ。でも、NT ライトにとっては、イギリスの人たち、アメリカの人たちはもうそういうことで惑わされてる人いっぱいいるということで、こういうことが言われているわけです。日本ではそういう先生たちの話を聞くと惑わされると思いますので、気をつけていただいたらいいかと思います。それではここでクラス5分間お休みをして、そして今度は、後半のところ行きます。じゃあしばらく黙祷しましょうか。いや、私もここで 5分間休ませていただきます。そのままにしてくださって結構ですから、よろしくお願いします。
では10時47分から再開したいと思います。皆さんどうぞ、暑いですから熱中症にならないように水分補給とかをしていただければと思います。 それでは、時間になりましたので、後半の部分を始めたいと思います。では、はい、後半の部分をただいまから開始いたします。
はい、それではよろしくお願いします。それでは3番目の問題、涙、不安、疑いから立ち上がるというところですが、これはですね、聖書のヨハネの福音書20章からの、ライトの、まあ、説教というか、ライトのライトらしさが最もよく表れているところです。で、ここの部分はあんまり変えないで、そのまんま、もう、翻訳ではありませんけれども、書きました。そして、これは読んでいただいて、そしてみんなで聞いていただくと大変いいと思います。きれいに、な言葉遣いもね、本当にきれいだし、楽しいライトらしさを味わえるところなので、すみませんが、最初のところを西田さん、2番目のですね、ところ最初っていうのは3ページの最初からですね、4ページの下から15行目ぐらいのところのですね、第2の2つ目のキーワード、ここは、ここから小倉さんお願いしてですね、その前までを西田さんにずっと続けて読んでいただきます。そしてですね、小倉さんには2番目から、5ページの3つ目のキーワードっていうのが10行目ぐらいにあると思いますが、そこまで小倉さんに読んでいただいて、3つ目のキーワードをですね、そこからは菅野さん、ごめんなさい、読んでいただいて、そして、クラスを進めていきたいと思います。で、できるだけここの部分は私、注釈をつけません。最後に、読み終わってからちょっと注釈を入れますけれども、ライトの説教を聞くようなつもりで聞いていただけますか。じゃあ西田さんお願いします。
最初のイースターの日、それは慌ただしい混乱した一日だった。地福音書の記者たちは皆それぞれが違った出来事を報告している。マルコは彼女たちは墓を出てそこから逃げ去った、震え上がり、気も動転していたからである。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。といういかにも中途半端な記事で福音書を閉じている。マタイは墓の番兵たちが自分たちの経験したことを祭司長たちに報告した。すると祭司長と長老たちは兵士たちを買収し、兵士たちが眠っている間にイエスの弟子たちが遺体を墓から盗んでいったというストーリーを流布させたと報告している。ルカはエマオの途上でイエスに出会ったクレオパと同伴者の話を伝えている。ヨハネは以上の3つの福音書とは全く異なる出来事を描いている。4人の福音書記者たちはイースターの日の出来事を一つにまとめようとはしなかった。これは他のイエスの出来事の記述と比較してみると、実に不可思議な現象である。そしてそれゆえに、それぞれの福音書の信憑性は高くなる。だが今はこの問題に深入りするのは避ける。ただ、ヨハネの福音書20章のストーリーを取り上げたい。そのキーワードは死者への涙、孤立する不安、理解不能の疑いの3つである。まず死者への涙である。マグダラのマリアは安息日が終わるのを待ちきれず、夜明け前イエスが葬られた墓を訪れた。ところが墓の蓋が開いていた。それゆえ何かが起こったことは察知。でも実際に何が起こったのかは見当もつかなかった。 そこで彼女はとりあえず自分の見たことを弟子たちに報告した。弟子たちは墓まで出向き、墓が空であることを確認した。誰かが遺体を盗んだに違いない。それ以外には考えられなかった。彼らは黙って墓を後にした。マリアは再び墓に一人残された。勇気を出し、泣きながら墓の中を覗き込んだ。ない。やっぱりイエスの遺体はない。本当に誰かがイエスの遺体を盗んでいったのだろうか。イエスの遺体はどこにあるのか。この時である。突然二人の見つかりが彼女に現れ、語りかけた。女の方、なぜ泣いているのですか？と彼女は誰かがイエスの遺体を移してしまったと答え、ただ呆然と立ちすくんでいた。そんな時、ふと後ろを振り向くと一人の方が立っておられた。その方は、なぜ泣いているのですか？と優しく語りかけた。彼女は墓の管理人だと思って状況を説明した。そんな彼女に、マリアと聞き慣れた声が聞こえてきた。彼女は直感的にイエスだと悟った。その方は、これから父なる神の身元に戻ると告げた。マリアのあふれる涙は止まり、再び弟子たちが集まっている場所へと急いだ。そして自分が見聞きしたことを話した
。はい、ありがとうございます。実はですね、この今までの福音書20章は、マタイ、マルコ、ルカとも全然違う、復活の話を伝えています。3つのマタイ、マルコ、ルカもそれぞれ特徴ある書き方をしてまして、全然相談した結果書いているようには思えません。お互いのことを知っているとは思えない。これはイエスの生涯の記録を見ると不思議なことなんです。つまり、復活までの出来事は、3人のマタイ、マルコ、ルカは、相談したというよりお互いの記事を見合って真似たり引用したり、それから共通の資料を使ったりして、ほとんど共通になってるんです。ヨハネだけは全部、書き方も違うんだけれども、特に復活の記事になると、4人が4人全員違ってきます。復活以前は3人がまともっていて、1人がヨハネだけが違っていたのが、4人が全員違う。で、これをどう考えるのかということなんですけど、これはですね、復活をもし信じなかったら、ありえない現象なんです。つまり、復活を信じてない人がですね、書くとしたらみんながね、相談して同じこと書くはずなんです。ところが、勝手にそれぞれマタイもマルコもルカもヨハネもね、自分が見たこと、理解できなかったけど、そのまんまもろに書いちゃった。というのが復活の出来事なんです。逆に言うと、復活の出来事は本当にあったという証拠になる。というのが、もうこれが、NT ライトが繰り返し繰り返し言ってることなんです。で、最初に女に会った、女性に会った、こんなことはね、ユダヤではね、一番いい証拠にはならない。それを抜け抜けとね、女性がイエスに最初に会ったなんていう記録を書いているのは、議論を巻き起こすだけであってね、いい証拠じゃないんだと。大体女性は当てにならないんだからって。私が言ってるんじゃなくて、NT ライトが言ってるんじゃなくて、古代の人がそう考えたと言ってね、怒らないでください。とにかくですね、女性の証言は証言にない。これがね、ユダヤ人にとって当然のことだったんです。それをですね、4つの福音書は基本的に全部、女性の最初に出会っている。しかもね、書き方がみんな違っている。これはね、実際に体験したことが起こらない限り、そういう書き方にはなりません。こう議論の仕方って面白いですよね。こういうふうに議論していくと、 少なくともね、クリスチャンの間ではね、説得力あんまりないと思います。クリスチャンの間で説得力があるのはね、みんなが同じこと言って、同じこと言ってるから、だから本当でしょ、神様が言ってるんだから。こうなるわけ。ところがですね、NT ライトに限らないで、学者が言うときには、4人ともみんな違ってるでしょ。これはね、実際起こったからなんですよ。神様は実際に起こったことを信じなさいと言ってるんだからね。っていう論理が、反転の論理というかね、そういうことを意識しているわけです。最初のマグダラのマリアは涙を流して、実はイエスがマリアよと語りかけてくれたことに対して気がついたということなんですよね。じゃあ、今はマリアの話ですが、次に他の人の話が出てきます。小倉さん、すいません。
では次に2つ目のキーワード、孤立する不安を考えてみよう。このための舞台役者はイエスの弟子たちだった。マグダラのマリアの話を聞いた弟子たちはその夜密かに集まっていた。その日何かが起こったようだ。うすうすではあるが弟子たちはなんとなく分かり始めた。しかしそれは皆人伝いの話ばかりである。マグダラのマリアをはじめとする女性たちやクレオパトスの同伴者は復活されたイエスに出会ったと語っている。ところが3年間イエスに従ってきた弟子たちは完全に蚊帳の外に置かれていた。イエスからの直接の知らせは何もなかった。だから確実なことは何一つわからない。いな、確かなことが一つだけあった。墓が空だったのはイエスの弟子たちが遺体を盗んだからだと濡れ衣を着せたユダヤ人指導者たちが必死になって弟子たちを探していたことだ。だからその夜、弟子たちは逮捕を恐れ、鍵をしっかりかけ、ひっそり肩を寄せ合っていた。ところがそこに突然、全く思いがけないことが起こった。イエスが部屋に入ってこられ、彼らの真ん中に立ち、手と脇腹を示され、語りかけられたのである。平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように私もあなた方を使わします。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許されます。許さずに残すならそのまま残ります。イースターの夜、不安におののいていた弟子たちにとって一番必要だったのは、平安があなた方にあるようにという言葉だった。それは単なる挨拶言葉ではなかった。その言葉に続きイエスは、あなた方を使わす、聖霊を受けなさいと弟子たちを新しい職務に任命された。彼らは閉じられた部屋から飛び出し、罪の許し、つまり、キリストの福音のメッセージを宣言する使命を託されたのだ。かつてイエスが、ガリラヤ湖のほとりで私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげようと語られた証明の言葉を、再びエルサレムの誰にも知られない閉じられた部屋の中で聞いたのである。
はい。我の福音書20章に出てくる2番目の人たち。これは12弟子というよりは正確に言うとユダがいなかったのと、これからトマスが出てきますが、トマスがいなかったので合計10人の弟子たちがひっそりユダヤ人の逮捕劇を恐れて、それでお部屋に隠れていたというんです。どこのお部屋に、どんな風に隠れていたのか、ずっといたのか、朝からいたのか、途中から集まってきたのか、それからこのあと1週間彼らずっと一緒にいたのか、それともそれぞれ何かの仕事に行ってたのか、あるいは逃げていたのか、まあ分かりません。でそういうようなことは歴史的に言うと何らかの辿ることは必要でしょうけれども、まあ要するに聖書というのはですね、基本的にどういうことが起こった、何のために起こったっていうことを言おうとしているストーリーなんですよ。だからあんまり歴史的に、事実が書いてあるというふうに言って、どこの場所で、これ以外の時は何してたかっていうことをですね、 詮索すること、いいことなんですよ。歴史を研究するのにいいことなんだけど、そういうことはあんまり答えがないし、枝葉のことだ。聖書読むときのコツですね。あんまり細かいことでもって詮索しないようにっていうことはあると思います。NT ライトは、要するに彼らは部屋を閉じて不安でいっぱいだったんだよっていうことを言いたいわけですね。じゃあ、その次3つ目お願いします。神野さん、お願いします。
3つ目のキーワードは、理解不能の疑いである。主人公は弟子の一人トマスだった。彼は先の仲間から外れていた。なぜそのようになったのか。イエスの弟子であることをやめようとしたのだろうか。もともと仲間とは行動を共にしない、できないタイプだったのか。あるいは何か特別な用事でもあったのか。それとも他の弟子と一緒にいるのは危険だと考えたのか。真相はわからない。でもとにかく彼は別行動をとっていた。イエスが復活されたその週、イエスの弟子たちそれぞれがどのように時を過ごしていたのか、詳しいことは記されていない。ずっと一箇所にとどまり、聖霊を待ち望んで、祈りの時を持っていたのかもしれない。トマスも復活されたイエスが他の弟子たちに現れたと噂に聞くと、いても立ってもいられなかった。仲間のところに飛んでいったが、心は遠く離れ、かたくなになっていた。イエスがよみがえったと喜んでいる他の弟子たちを見ると、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じません、と固い意地を張った。彼らの証言は、トマスの疑いを消し去るどころか、ますます意固地にさせてしまった。8日後、つまり1週間後の日曜日、イエスは再び弟子たちに現れた。そして、平安があなた方にあるように、と語られた。しかし今回は、前回とはちょっと様子が変わっていた。イエスはいきなりトマスに向かって、あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。手を伸ばして、私の脇腹に入れなさい、と語られたのだ。これは驚くべき言葉だった。あたかもトマスと弟子たちとの間で交わされた会話をイエスは聞いておられたかのようだった。いな、そうではない。イエスは弟子たちと共にずっと一緒におられたのだ。彼らの目には見えなかっただろうが、実際には彼らの会話、祈りをその傍らで聞いておられたのだ。だからイエスは、信じないものではなく、信じるものになりなさい、とトマスに語られた。トマスはもはや何も言うことはできなかった。ただ、私の主、私の神よ、とイエスの前にひれ伏さざるを得なかった。トマスの理解不能の疑いはイエスに直接出会って完全に消え去っていった。
はい、ありがとうございます。3番目はトマス。ですよね。まあ、トマスの話は皆さんもお読みになって、分かるかなと思うんですけれどもね、彼は一人だけ、外れていました。でも自分は信じないというふうに、その1週間の間、いつどこで弟子に会いに行ったのか、それともずっと一緒にいたのか分かりませんけれども、とにかくトマスは、弟子たちに対して自分は信じないってこう言っちゃったわけです。で、それをイエス様はどこで聞いていたんだろうかってことは疑問なんだけれども、まあ、イエス様は神様だからね、どこでだって聞けるんだよって言えばそれまでなんだけども、とにかくここのこう描写を見ると、もしかしたらイエスは見えなかったけど10人のお弟子たちと一緒にずっといたような感じで、トマスが入ってきて途中で、トマスが一生懸命俺は信じないよって言ってるのを聞いておられたんじゃないだろうかというような書き方なんですよね。そうは書いてないけれども。それでわざわざ8日目、つまり1週間経った。つまり日曜日、神様は日曜日の夜わざわざ復活されたお姿を表され、イエス様を表され、また8日後に表されたっていうことは、ある種の日曜日という日にちというものを 教会が大事にしていく根拠になっていくわけですよね。イエスはいつ現れたのかっていうと、土曜日安息日じゃなかった。それは墓の中だった。日曜日に現れたっていうんだけど、蘇ったのいつ蘇ったのかわからないけれども、とにかく日曜日の朝現れたっていうことで、日曜日礼拝っていうことが教会として起こってくることが背景にあるんだろうとは思いますが、トマスはウィークデーに、イエスを信じないと言っちゃったのは聞かれていたんでしょうね。それで、イエスからあなたの指をここに手に入れてごらん、脇腹に拳を入れてごらんと言われた。本当に入れただろうかどうだろうか、まあね、私は多分入れなかったと思うんです。でもそんなこと言ってたことが恥ずかしくて、一緒にしてごめんなさいって、主よ、私の主よ、私の神よとひざまずいたと思うんですね。僕は多分ね、最後の審判の時ってこういうことって起こるんじゃないかなって僕は思ってるんだけどね。死後の世界のことをいろいろと扱っているのが、 JWTC はコロナ禍のことに迷い出ちゃったけれども、死後の世界にいつか戻りますけども、その時裁きはある。その裁きの時にみんながイエスを主と信じて、私は万物の復興ってことが起こるんだっていうのがね、 2,3 年かかってこれから抗議しようとする結論なんだけども、トマスはの姿を見ていると、僕は多くの人がそうなるんじゃないかと。まあ、トマスはもちろんね、それ前に、3年間イエス一緒にいたからもっとそれしやすかったんだけど、でも教会に行ってたけど、イエス様のことを知ってたけど、キリスト教のことを知ってたけど、それでも信じなかったっていう人いっぱいいますよね。でも聞いてない人がイエス様を信じるかどうかっていうことはまた別の問題としてありますが、トマスは聞いてたけどイエスの復活は信じなかった。でもイエスの復活の体を、復活のイエスと出会った途端に、もう本当に今まで言っていた疑いの言葉などは恥ずかしくて、それを証明しようみたいなことはもうなかったと思うんです。イエス様入れなさいって、指を入れなさいって言ってもね。で、そういうこのイエス様の主権の前にひれ伏すっていうことは、私はイエス様が裁きを行われるときに全ての人はなさるんだろうと思うんです。そしてキリストを信じない限り、やっぱり救いはないっていうことは絶対そうなんですよ。これをセカンドチャンスと言おうが、どういうふうにいろいろ言おうが、それはまあ、別の問題ですけども、私はイエスの前にひれ伏すということですね。そうするとすぐ聞かれるのは、ヒトラーもそうするでしょうかっていうかね、誰々もそうするでしょうかって言って、いや、ヒトラーは天国では犬のようになってるっていうふうにね、教えてくれた人もいたけども、ああそういうことかとかね。例えばそういうような問題っていうのは、私たちは誰が救われるかっていうことを問題にしていくとそういう問題が起こるけども、神様万物を復興するというストーリーから言って、私は全ての人はイエス様の前にひれ伏し救いに預かるんだっていうのはね、これはコロナ禍の問題じゃなくて、通常の JWTC の問題ですけど、そういう問題があるから、また逆にコロナ禍のことを我々は考えているんだっていうことはお分かりいただけたかと思うんです。それで5ページの最後のところいきますが、このストーリーは最初のイースターの出来事である。あれから2000年の歳月が経過している。その後のクリスチャンたちも皆、死者への涙、孤立する不安、理解不能の疑いを味わい続けてきた。この3つのキーワードに代表されるような危機的状況は、いつでもどこでも誰にでも起こってくるものだった。自分の周囲の危機的な状況に目が奪われ、復活されたイエスご自身を見ることができないとき、3つのキーワードは牙をむき出して私たちに襲いかかってくる。まあ、こういうような観察とか表現とか、聖書の読み方っていうのがライトらしさなんです。だからライトを好きになるのは、こういうところを見てしびれるわけですよね。ライトが嫌いな人は聖書の言ってないことまで読み込みすぎだから、それは飛び越えているというふうになるわけです。 まあ、どっちであっても、ね、私はどっちでもいいと思います。みんなライト好きにならなくていいと思うし、ライトに、不安ができてもいいし、でも、自分で読んで自分の感想を持てばいいということですよね。私はライト好きですけど、ライトをそのまま受け取ろうとはしておりません。でライトもそういうことを願ってないんです。自分の言うことを信じろなんて言ってないでよ、で考えろって言ってるんだよって言ってます。で5ページの最後、私たちは今コロナウイルスという未だ得体の知れない問題に直面させられている。世界中の人々が死者への涙を味わっている。自分を含め親しい身の回りの人たちの死は私たちを取り囲んでいる。孤立する不安やストレスは、ステイホームはソーシャルディスタンスをと求められる限界点に近くに達している。理解不能の疑いも、世界にコロナウイルスがなくなることはないと言われ、それに対するワクチンの発見もままならないと聞くと強い苛立ちを覚える。自分が感染源になる危険性があるので極度の恐れを抱き続けている。人類が感染症に打ち勝つことができるのはいつのことになるのか、今後いつ収束するのかは不透明である。100年に一度という認識はオーバーではないのだろう。しかし一方では、この種の災害、人災であろうと天災であろうとは、世界中で毎年どこかにで出くわすことになろうと予測する未来学者たちもいる。こんな状況の中で神の愛、希望、真実は見えてこない。だから人々は神はどこにおられるのかと叫んでいる。こういうようなね、聖書と今コロナ禍の中にあるクリスチャンと結びつける、これ皆さんどう思いますかというかですね、これやっぱり飛んだ飛躍した論理だって思う人はですね、正常だと思います。コロナ禍で一部合ってるけどね、これをヨハネの福音書にの20章から、結びつけて、でね、マリアがね本当にイエス様が見えなくて涙を流してたとか、十二弟子が隠れて不安だったとか、トマスは疑ってたとか、ね、これをコロナ禍の我々と結びつけて説教するっていうのは、やっぱりちょっとアウトオブコンテキストっていうか、聖書から外れてるって考える人もいれば、これこそ面白いとね、こういうふうに理解する人、ちょっといろいろあると思います。で、これは、JWTC だからこういうことが話せるというところも言えると思います。礼拝堂の説教ってこんなこと言ってたらですね、わかんなくなっちゃいますよね。だけど、まあ、ここでは皆さんが聖書の読み方とか、信仰の考え方とか、自分の具体的な対処の仕方をするときに、クリスチャンとしてどうやったらいいのかって言ったら、はっきり言って、みんなこの程度の応用をやってますよっていうことは知っておいていただきたいんです。私は聖書信仰だから聖句にもう乗っ取って聖句以外のことは一切言いませんって言ったらね、コロナ禍にある人に何かのメッセージを取り継ぐことはありえません。聖書のパウロも十二使徒も誰もウイルスの直接経験は、まあ、なかったとは言いませんけどもね、少なくとも書いていないんですよ。だから聖書信仰で聖書を語るんだ、聖書を語ったら、全ての回答があるんだというアプローチで行くとすれば、聖書を用いて現代の問題とか我々の生活に何かメッセージを取り継ぐことはありえないんです。不可能なんです。どの説教者でもね、どんなに聖書信仰者でも必ず類比の論理と言いますけれども、初代教会のクリスチャンたちが経験したことと我々との間に同じような経験があるよね。初代教会の人たちがその類比の中で学んだことは我々にも益があるよね。それがね、とっても飛んでるか、あるいはあんまり飛んでないで、論理性がかなり強いかっていう違いなんです。まあ、どの辺が一番いいのかなっていうのをライトに求める人もいれば、まあ、今度、多分間に合うと思うけれども、ジョン・パイパーの論理で間に合う人もいれば、 最初に、日本語に翻訳されたところのジョン・レノックスというこの人の本ですね。ジョン・レノックスは日本語に翻訳されました。ジョン・パイパーも、7月に翻訳されるというので、西田さんすいませんが、今週、お茶の水の書店に行ってジョン・パイパーの本がですね、日本語に出たらこういう本が日本語に出たらジョン・パイパーのこの本で聖書の使い方とコロナの結びつけ方と今私たちが学んでいる NT ライトの結び方と違います。で、私はね、まあ今のところ3つしか出てないので、もっと他にも誰かで出したらそれも含めてどれがいいかは自分で選んでください。ジョン・パイパーが好きだったら、ジョン・パイパーね、頑張って、ね、みんなクリスチャンなんですから、みんな聖書信仰者なんですから、素晴らしいから、ジョン・パイパーで言ってくださいと僕は言います。で、僕にとってはジョン・パイパーは少しズレがありますが、NT ライトも少しズレがありますが、私は多分一番無難なのはこのジョン・レノックスの論理だと思います。だけど、これだと、かゆいところに手が届くわけにいかないんです。あまりに一般論すぎてですね。数学の世界だったらいいですけども、コロナの現実の世界では、彼の論理っていうのはなんかあまり役立たないというふうになりますが、でも安全圏なんです。というような、聖書の読み方、聖書の使い方、聖書の我々に適用していることって、コロナとか病気とか、世界の問題を考えたときですね、聖書は何を語ってるかなんて言ってもですね、聖書は我々の問題に基本的に何にも語ってないんですよ。一世紀の人々に一世紀の人が必要なことを語ってるんであって、20世紀の今のコロナ禍にある私たち、21世紀の私たちに、聖書が何を言っているかっていうことを解き明かそうとすると、どの人も神学的な操作が必要になる。で、それを我々がクリスチャンの先輩の先生たちがしてくれてるから、僕らは安心して聞いてるだけのことであって、それが極端な用い方をしていたらついていけないよねっていう話になるわけです。この私たちのクラスで取り上げた3人であっても、私の考えも含めて4つであっても、皆さんどれが自分に合うかっていうことは違うはずです。で、自分に合う考え方を持っていることは、クリスチャンであること、福音的なクリスチャンであること、聖書を神様が受け入れてくださっている考え方であることは、4通りあれば4通り間違いありません。ただ選ぶのは大変だっていうことですよね。こんなことやんなきゃわかんないわけだから。だから、まあ皆さんは、そんなめんどくさいことはいらないから、中澤先生が言ってくれることを信じますって言ったら、まあそれはそれでもって結構ですけれども、でも他の人に話そうとしたら、何それって言って疑問を投げ出されると思います。そしたらですね、やっぱりなんかもうちょっといろんな考え方を学んで、私はだからこれがいいんだっていうところに来ると思うんですよね。そういう学びを私たちは今しているんだっていうことです。最後のところ読んできます。しかしクリスチャンは素晴らしい約束を信じている。このような事態の真っただ中にあっても、よみがえられたイエスがガリラヤの山上で弟子たちを前にして語られた約束に固く立っている。イエスは私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと宣言された。このように語られたイエスは、今はガリレーの山上ではなく、私たち一人一人の傍らに来てくださり、誰々よ、ケースケよ、と名前を呼んでくださり、涙を拭い取ってくださる、平安を約束し、聖霊を注ぎ、私たちに課せられた使命を全うしてくださる。神は実在するのだろうかと、理解不能の疑いに、苛まされる。一人一人に信じないものではなく、信じるものになりなさいと語りかけておられるという結論なんですけれども、ここにちょっと書いてないんですが、イエスがガリラヤの 山の上で、弟子たち集めてね、私は天においても地においても一切の権威授けられたっていう言葉をここで言った時に、 NT ライトはですね、これは他の本に書いてあるんですが、なぜ彼はガリラヤで語ったのか、ガリラヤで語った説教を思い出したまえとかってこう言うんですよ。ガリラヤ湖の、あの山の上で語った説教って言ったら何でしょうか。言うまでもなく山上の説教ですよね。また5章から6章7章に出てくる新しい、旧約時代の律法という言われる、要するにイエスは心の貧しい者は幸いであるとかですね、迫害される者は幸いであるとか、義のために、立ち上がる人は幸いであるとかね、そういういわゆる山上の説教また5章した、あれはガリラヤの山の上だったんだよ。で、あれはみんな、多くのクリスチャンはね、ああ、神様はこういうことを望んでいるって、ってね、心の貧しくならなきゃならないとか、いろいろな8つのね、戒めがあるよね、と。で、あれを目指してクリスチャン頑張ろうっていうのが三条の説教だとみんな読んでますよね。でも、その読み方は間違いなんだよって彼言いたいんですよ。山上でね、最後復活した後、イエス様はガリラヤの山の上で何と言われた？天においても地においても一切の権威を授けられたと言ったでしょ。あの山上の説教を実践したのは私だよ。そして求めているのは私だよ。そのような歩みをできるようにするのも私だよ。クリスチャンの目標で一生懸命頑張っていこう。あれをしないとね、心が貧しくならないと天国行けないみたいな話にみんなね、しちゃうけれど、こんなこと誰もできないよって言って、ね、それは道徳君、人類の道徳君の模範としてね、ただ掲げてしまう。戦後の日本だってあったじゃないのって。山上の説教を道徳の教科書に書いているって僕知らないんだけども、そういうふうに書いてある教科書はあったけども。それほどイエスは素晴らしい山の上で説教してくれた、人間としてあるべき姿がマタイ5章6章7章3章の説教なんだよねって僕らは解釈しているけど、そんな薄っぺらな解釈やめてくれっていうのが NT ライトの言いたいことなんですよ。ガリラヤの山の上で天においても地においても一切の権威を授けられた、私が神の国の救い主であり王であり、私がこの律法を全うし、私がこの律法を全うする力を皆さんに授けるんだよ。それが聖霊を与えるっていうことだったんだよ。ということを、このマタイの福音書28章18節から読むわけ、読み取るわけね。そして、このヨハネの福音書20章の3つの苦しみというか、涙、不安、疑い、これらの解決者はイエスが山上の説教で語られたその場所で王であることを宣言して、我に従えとおっしゃってるんだよと説教を結ぶわけ。これに感動して、まあせめて感動したふりをしておいていただければいいかと思いますけどね。そういうようなふうなことで、一応感動したふりができる人はライトファンになる可能性がある。ライトじゃなくていいんです。自分が創世書を読みたいと思うようになる。いや、それは行き過ぎと思ったら、じゃあ自分の読み方でどう読むのっていうふうに考えていただければいいかと思います。コロナから外れてるけれど、コロナの中で聖書を考えるというのはこんなことなんですっていうことを思って、今日のクラスを終わりたいと思います。私の講義は以上にしたいと思います。しばらく黙としましょうか。それではこれからオープンしたいと思います。今までのところは YouTube で流しますので、限定 月で流しますので、顔は、まずい人はですね、